はい、皆さんこんにちは、感染症などの医師をやってます岩田健太郎です。ご機嫌いかがでしょうか。懲りずにずっと医師国家試験問題を解いてます。では今日はですね、皮膚感染症からいこうと思います。104の I の20一般問題、スピロヘータが引き起こすのはどれか。 A ヤト病、 B ライム病、 C ハンセン病、 D ツツガムシ病、 E、これなんて読むんだ、ケルズス特措って読むのか、ケルズス特措だそうです。これどうでもいい問題ですね、正直言って。まあこれ答え B なんですけど、あんまりこんな知識あってどうすんのって感じで、正直これから初期研修を受ける、初期研修を受ける医師が知っとかなきゃいけない知識かって言われると、別にこんなの知らんでもええやろって個人的には思いますね。ですね、まず、ヤト病というのは、これ、フランシス・エラ・トラレンシスという、グラミン性菌が起こす、かなり珍しい病気です。感染症のプロでも見たことない人多いんじゃないですかね。野生の動物ですね、キツネとか、ウサギって書いてあります。ノウサギ病と書くので、ヤト病ですけど、ノウサギとかですね、そういったところから感染する、病気です。グラミン性肝菌なんで、スピロヘッドではありません。で、ライム病っていうのは、これは、ボレリアですね。これなんだ、クエスチョンバンクにはですね、ボレリア・バグドルフェリーによる感染だって書いてありますけど、ボレリア・バグドルフェリーっていうのは、これ北米、アメリカとかの、ボレリアで、僕もアメリカで見たことありますけど、日本のボレリアは もっと別の菌が起こすことが多いですね。ヨーロッパ型とアメリカ型があるんですけど、どっちかというと日本はヨーロッパ型のライム病が多いですね。ということで、ダニに噛まれて起きる、夏に多い病気ですね。結構いますけど、割と見逃されていると思います。で、だからライム病の知識自体は結構大事だと思うんですけど、これはスピロヘータなんですね。だから何って感じだと思います。で、ハンセン病は、これは抗酸菌ですね。マイコバクテリウムレプタイによるものですね。で、ツツガムシ病は、これはオリエンティア、ツツガムシという、オリエンティアという、菌、昔はリケッチアと言ってたんですけど、そういった、菌による、もので、これはツツガムシに噛まれて起きる病気です。ライム病と、同じような基準で起きる、いわゆる刺されて起きる病気ですね。で、ケルズストクソ、これは、クエスチョンマークその前読むと、白癬菌による頭部の心在性心筋症だそうです。これはあまり知識がないです。脱毛を起こすから特措なんだそうです。ということで、スピロヘータは有名なのは、梅毒、トレポネマとかですね。ボレリア、これは怪奇熱を起こすボレリアと、ライム病を起こすボレリアありますけど、あとは、ワイルシ病というものを起こすレプトスピラとかですね。この辺が有名な頃ですね。などなどです。物知りになる人は知っておいてください。はい、次いきます。筋、腱、骨、関節感染症ですね。次は、どこでしたっけ。筋、腱、骨、関節症、全部やったか。やりましたかね。はい。やりましたね。それで、輸入感染症、どこまで行ったかな。輸入感染症、輸入感染症、これもやったな。で、これもやりましたね。アメーバやったな。で、一般問題もやりましたね。で、33歳男性の下痢もやった。やってましたね。すごい。輸入感染症も全部やりましたね。胃感染性状態。これは何があったかな？これもやった。やった。これもやった。これかな？多分これだな。106A の22、臨床。39歳の男性、同性愛者。頭痛を主訴に LINE した。要は30代の男性で同性愛者だとエイズだなっていうふうに国家試験的には考えます。で、臨床医学上も実は HIV どうかなっていうふうに考えます。なぜかというと、HIV 感染者、圧倒的に日本では大多数が MSM、男性とセックスする男性だからです。 疫学的にそうだからです。2週間前から微熱全身倦怠感と自覚してきたと。微熱全身倦怠感だけだとちょっと全然絞れないですね。ただ頭痛があるのがポイントですね。で、HIV 感染で頭痛といえばまずクリプトコーカス髄膜炎です。2日前から頭痛感を伴うようになった。昨日から頭痛が加わり、次第に増悪してきたため、受診した。これまでの経過で嘔吐したことはないという。意識レベルは JCS1-1、体温 37.6、脈拍92、性血圧162-70、呼吸数21、サチュレーション96、ルームエア、口腔内に白帯を認めるケルニヒ兆候は陽性である。これは髄膜炎を示す兆候ですね。まあ、ケルニヒ陽性にならないことも多いですね。これ、クリプトコーカス髄膜炎のことを言いたいと思うんですけど。で、血液所見は4、もう、正解が最初に分かって、39歳男性、同性愛者、頭痛を子孫に LINE で大体クリプトコーカスかなと思うわけです、我々は。赤血球400万、ヘモグロビン 13.2、ヘマトグリット41、白血球6200、血小板11万、CRP 8.2、HIV 抗体陽性、脳脊髄所見、外観は水溶、初圧、200ミリ、マーキュリー20センチですね。初圧が高いのがクリプトコッカスの特徴です。これすごく大事です。で、あと頭痛も、髄液を取ることで圧を下げることで改善します。細胞数42、単核球が全てで、単核球が多いもので、結核性髄膜炎とクリプトコッカスが大きなディファレンシャルになります。タンパク55でちょっと高い。糖は40でちょっと低い。脳脊髄液の墨汁染色所見で、墨汁染色やってればクリプトコッカスですから、しかないですから、もうこれで答えが分かっちゃうということなんですけど、まあ、それはともかく、墨汁染色で、見えるのはですね、あれですね。菌があって、周りの胸膜がでっかいのがあって、この胸膜がネチャネチャしているので、初圧が高くなると説明されています。で、診断として考えられるのはどれか。A、HIV 脳症。B、神経梅毒。C、結核性髄膜炎。D、トキソプラズマ脳炎。E、クリプトコックス髄膜炎ということで、答えはクリプトコックス髄膜炎です。ちなみに、クリプトコックス髄膜炎って名前僕大嫌いでして、世界的にはもうこれクリプトコッカスって言うんですね。で、なんか学名はクリプトコックスって言うから、クリプトコックスって言えって学会は言うんですけど、誰も言わないです。これサザンカは本当はサンザカって書くんだっていうのと同じで、正しい言葉を使うことの方が大事で、正しい言葉とは何かってみんなが使ってるから正しいんで、辞書に載ってるから正しいわけじゃないですね。正しい言葉が辞書に採用されるのであって、で、みんなが使ってる言葉が正しいんですね。というふうに思ってます。だから、クリプトコックスって僕は絶対言いたくないと思ってます。まあ、それはともかく。最近、カウンジダアウリスっていうのもよく言ってますが、あれも嫌ですね。カウンジダオーリスが、自然な言い方だと。感じたオーリス僕は言い続けますけど、誰が何と言うと、そんなことね、力込めることじゃないですけど。はい、次、その他の感染症です。その他の感染症どこまで来たかな。これもほぼ終わってる感じがしますが、これもやった、これもやった、これもやった、これもやった、これもやった、これかな。107-A-52 臨床、19歳の男性、ちょっと待ってください。これ、よいしょ。19歳の男性、107-A-52 ですね。発熱と喉の痛みを初速に来院した。2日前から咽頭痛と39度の発熱が出現し、市販の総合漢方薬を内服したが、症状が改善しなかった。意識は鮮明、体温は 38.2、脈拍92、血圧110-70、両側の頸部に圧を伴う計 1.5 センチのリンパ節をそれぞれ3個触知する。頸部ですね。咽頭粘膜の発積を認める。偽膜を伴う扁桃腫瘍を認める。呼吸に異常を認めない。右肋骨球下に管を3センチ。19歳の男性だと、当然、溶連菌と、伝染性胆核球症を考えるわけですけど、肝臓が腫れているので、これは伝染性胆核球症かなと考えます。頸部のリンパ節症は、前頸部リンパ節だったら溶連菌、後頸部リンパ節だったら伝染性胆核球症を疑うっていうのが一応定石ですけど、この問題ではわざとだと思うんですけど、両側の頸部って言って、どっちか言ってないので、わからないと。左肋骨球下に脾臓2センチ、だから肝皮腫があるんですね、触知する。血液所見は赤血球475万、ヘモグロビン 15.2、ヘマトクリット45万、5%、ごめんなさい、45%、白血球1万6000、白血球は高いですね。異形リンパ球が 30% ということで、もうこれは伝染性胆核球症だということで、血小板も高いですね、28万。タンパクが 7.4、尿素、窒素 2.、まあ、この辺どうでもいいですね。AST50、ALT88、CRP5.3。 で、確定診断に最も有用な検査はどれか。A、咽頭培養、B、骨髄腺腫、C、リンパ節生検、D、ビッグ拭い液迅速検査、E、血清ウイルス抗体化測定。まあ、これは E が答えなんですけど、うん。なんか問題はちょっと不思議ですね。まあ、咽頭培養が鑑別に入るっていうのは、これは要は、この伝染性胆管球症と細菌性咽頭炎を区別しましょうという意図が込められています。骨髄腺腫、まあ確かに血液疾患と伝染性胆管球症、悩むことは臨床現場ではあります。ほんまに悩むこともあります、たまには。なので、それはいいと思います。で、リンパ節生検、まあこれも考えていいと思いますね。はい。で実際本気の本気で分かんない時がたまにあって、菊池病とかが鑑別上がることがあるので、喉が腫れてない伝染性胆管球症とか、だからリンパ節生検考えることはあります。咽頭拭い液の迅速検査は全く役に立たないので、これは全然関係ないということで、答えはいいです。まあ、問題自体は簡単ですね。はい。次、感染症総合。これはやったな。これもやりましたね。なんで、これかな。114の C の56だと思いますね。114の C の56、臨床。32歳の男性、発熱、鼻中及び外装手相に来院した。夏休みの家族旅行で1週間東南アジアに滞在し、2週間前に帰国した。来院時の現象では結膜充血、口腔内に白色斑と全身に有合性のある黄斑を認めた。これ何が言いたいかというと、麻疹を疑えって言いたいんですね。麻疹を疑えって言いたいんです。誤ってるのはどれか。A、保健所に届けている。B、ウイルス遺伝子検査を行う。C、陰圧個室管理体制で診療する。D、患者の受診前の行動を確認する。E、感染予防にサージカルマスク着用が有用である。これなぁ。正解はまあ E なんでしょうね。E 以外は考えられないですね。ただまあこれ変な問題ですよね。なので多分これは、まあ変な問題でも正解を出せるっていうのが大事ですっていうのはいつも言ってますけど、正解は E です。ただ変な問題です。A、保健所に届ける。これはまあ正しいですね。マシンは5類で前例把握ですので、5類って何なんでしょうね。よう分からんですけど、まあ、とにかく、届けられます。B が問題ですよね。ウイルス遺伝子検査が本当に必要かっていうと、ケースバイケースだと思うので、まあ、誤ってはいないでしょうけど、正解かって言われるとなって感じです。C、陰圧個室管理体制。これは正解です。その通りです。で、D、患者の受診前の行動を確認する。まあ、確認するのは正しいと思います。少なくとも間違ってはいないと思います。ただ、マシンは、あんまりわからないですけど、空気感染ですからね。でも、まあ、間違いではないですね。で、感染予防にサージカルマスク着用っていうのは、まあ、間違いっつっちゃ間違いなんですけど、でも、患者さんにサージカルマスクつけさせることはあるので、医療従事者、これ、主語が書いてないですよね。医療従事者はって書いてあれば、これは間違いなの間違いないんですけど、患者がサージカルマスク着用することは、まあ、あれにあるので、例えば画像検査が必要な時とか。なので、これ、ちょっと、断定的に間違ってるとは言い難いというか、言葉足らずという気はしますが、言葉足らずなんだなということを忖度すれば、答えはこれしかないなということで、正解がいいだということは出せます。なので、問題としては変だなと思いながらも、正解は出せるという問題だと思います。ということですね。さあ、それでは、肺炎、頭に戻って肺炎に行きましょう。これかな？はい。多分これだと思いますね。どっちだっけ？違う、これじゃない。ちょっと待ってくださいね。今混乱しましたね。そうか、これか、これか。107の、I の73かな、多分。107の I の73。臨床問題。問題は改変だそうです。5歳の男児。発熱と外傷等手相に。結構肺炎が残ってるんですね、まだ。ちょっと残ってるな。発熱と外傷等手相に来院した。3日前から39度の発熱と強い感性外傷とが出現した。診察中に刺激性の外傷が著明であった。肺の調子で明らかな複雑音は聴取しなかった。これ、マイコプラズマかなっていう感じになるやつですけど、血液所見では赤血球が436万、ヘモグロビン 13.8、 ヘマトクリット40、白血球9000、分核は好中球が分葉核球が 55% とか書いてあります。血小板26万 CRP3.5 寒冷凝集素反応1020、まあこれ寒冷凝集素反応って昔よくやったやつですけど、要はマイコプラズマの診断に昔僕ら研修医の頃使ってたやつですね。で胸部レントゲン写真では、まあ、右下用に、浸潤影が見られますと。ですごい浸潤影があるんだけども、聴診の所見はあまりパッとしないという、これがマイコプラズマの特徴と言われてますよね。結構ね、これこの間学生にも言ったんですけど、聴診器ってやっぱり役に立つんですよね。これ画像検査がどんなに進歩しても聴診所見と画像の比較が あって、例えば間質性肺炎だとベルクロラオンが期待されるんだけど、同じ、GGO でも、ニューモシスティス肺炎だと、ほとんど聴診所見ないとかですね。そういうその CT 所見が似てるんだけど聴診所見が違う病気ってあるんですね。だから聴診器ってバカにできないと思ってます。まあ余談ですけど、お腹の聴診って僕ほとんど役に立たないと思ってて、これ言うと結構怒られるんですけど、まあ血管雑音とか役に立つことあるんですけど、腸の音を聞くのはほとんど役に立たないですね。例えば腸閉塞とかですね、あるいは麻痺性イレウスとか、あるいは腸炎とかで異常腸音、異常なお腹の音を聞くことありますけど、それってもうほとんど病歴とし他の触診とか打診とかで分かることを聴診器で再確認してるだけで、しかも聴診器の音って感度も得意でもそれほど良くないですし、しかも結構時間かかるので、まああんまり役に立たないなと個人的には思ってます。多分文句を言ってくる人はいると思います。胸部の聴診ですね、これ呼吸音もそうですし心臓の音もそうなんですけど、これはエコーとか CT とか画像が進歩しても実は結構役に立つなと思ってますという意見があります、私の。はい、それで確定診断に有用な検査はどれか2つ選べ、 A 核炭培養、 B 咽頭培養、 C 血清抗体化、 D ツベルクリン反応、 E 咽頭拭い液、迅速検査ということになります。で今はマイコプラズマは多分ランプで、だから遺伝子検査ですね、診断することがほとんどです。で、おそらくこの迅速検査っていうのをそのランプのことというふうに言わせたいということなんでしょうね。であとはまあもう一つ選ぶとすれば抗体化で、ツベルクリン反応は結核で、イントバイオと核炭培養は役に立たないので、消去法でいうと C と E が抗体だったのはすぐに分かるということだと思います。ただマイコプラズマニウムにはペケッセで診断するっていうのは臨床現場では結構大変なのでめったにやらないような気がしますね。はい、そしたらこれ今日最後にしましょうかね。抗酸菌感染症 107D-27 53歳の女性、血胆を主訴に来院した、はい、半年前から核胆と外装を自覚していたのだがそのままにしていて2週間前から血胆があった、発熱はない。これはもうあれかなと思いますね、抗酸菌感染を疑うわけですね。まあ、抗酸菌感染症のセクションにありますからね、非定型抗酸菌を考えるわけですね。まあ、もっと言うと MAC を一番考えるわけです。でこの長い経過で熱がなくて血胆で、女性 の比較的高齢の、ちょっと中年の女性ですね。で毎年の健康診断で胸部レントゲン写真で異常指摘されていたが変化は認めないため治療を受けてなかった。身長150センチ、体重37キロ。結構痩せてはりますね。体温 36.8、脈68性、血圧112-66、呼吸数16、SPO2-96 ルーメア、全胸部に高スクラクルを聴取する。右前胸部に高スクラクルを聴取する。核胆検査でチールニーセンが、で、ガフキー3号、赤血球356、ヘモグロビン 12.1、ヘマトクリット32、若干貧血がありますよね。こういうのも抗酸菌感染の特徴ですね。白血球5700、分葉好中球が 45%、血小板22万、CRP1、結核菌特異的全血インターフェロンガンマ、イグラは陰性。胸部レントゲン写真で気管支拡張所見を認めるが、1年前の健康診断の変化所見と変化を認めない。肺や条件の CT を次に示すということで、まあ、右 の全部ですね、全胸部で海洋の方に、パッチーな浸潤炎と気管支拡張像が見られるということで、最も考えられるのはどれか、 A 俗流結核、 B 過敏性肺炎、 C 非結核性抗酸菌症、 D マイコプラズマ肺炎、 E 肥満性細気管支炎という、まあ、これ呼吸器内科スラッシュ感染症の問題ですね。で、まあ、正解はさっき言ったように C 非結核性抗酸菌で、まあ、具体的には MAC のが一番考えられるという、もので、典型的にこの 超穏やかな長い経過で、高齢男性かちょっと若めの女性、ちょっと若めって言っても、まあ、50代の女性とかっていうのが疫学的には多いとよく昔から言われています。で、俗流結核っていうのはもうこれは結核が体中に飛び散ってる状態で、非常にクリティカルな病気ですので、こんな穏やかな患者さんではありません。で、過敏性肺臓炎っていうのは心筋とかですね、そういった抗原を吸入することで、喘息症の症状が出てきて、それで熱が出て、で肺炎症状も出て、で、そういう暴露源から離れる、まあ、具体的に入院すると良くなっちゃって、で退院するとまた悪くなるっていうの、まあ、これが典型的な病歴ということになって、まあ、結構急性疾患のプレゼンテーションを繰り返すというこういう感じですね。だからこういう穏やかなプレゼンテーションは全然違う。で、マイコプラズマ肺炎も急性疾患なので違う。で、微慢性半細気管支炎ですね、ディフューズパンブロンキオライティスっていうのは、この患者さんあんまり見ないんで分からないんですけど、下気道感染症の慢性で脳性痰が出るということだと思います。で、あとは老砂時の呼吸困難ですかね、だと思います。呼吸器内科の病気で僕自身はあんまり見ないです。どれぐらい今は患者さんにはるんですかね。ちょっと疫学的にもあまり知識がないですということで、まあでも消去法でこれはC が正解だというのはすぐ分かりますということですね。今日はこれぐらいにしましょうかね。皆さんお疲れ様でした。